今回はランディングページ作成基本編ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。では、行きましょう。まず、本パートのゴールからお伝えしていきます。ここに向かってやっていくんだよというゴールですね。それは何かというと、基本的なランディングページを作成するということ。これが今回のゴールになります。で、なんでこのパートをやっていくのかっていう理由なんですけども、まず自社の商品サービスを紹介するためのページを用意するためっていうことになります。自分の商品のサービスの内容がわかるページ、そして申し込めるページですね。これを持ってない方結構多いんですね。一生懸命情報発信をしているのに、いざ決済できるページがない、商品がわかるページがない、この人何屋さんなんだろうっていうふうなことにつながってしまいます。なので必ず最低限、まず商品サービスのどういうものなのかっていうのはわかるページを用意しておくってことが必要になってきます。そして、これね、補足として、まずは商品サービスを簡潔に紹介するページで大丈夫です。いきなりゴリゴリのセールスライティング、コピーライティングが施されたものをイメージしてしまうんですが、まずは簡単に基本編なので、基本的な商品サービスの内容が分かったりだとか、価格が分かったり、まあ、あるいは定員が分かったりとか、そういうふうな大体が分かる大まかなページで構いません。それを用意していくっていうのが本パートを行う理由になります。そして本パートの進め方、概要と詳細という順番で見ていきます。まず概要ですね。基本的なランディングページを作成するっていうことですね。これは先ほどお伝えしている通り、まずは最低限のランディングページ、商品紹介できるページを用意しておくということになります。で、そして詳細ですね。今のが概要なんですけど、この詳細っていうものについては、ランディングページの作成で見ていくと、ランディングページテンプレートっていうものをご用意していますので、それを編集する、編集の仕方っていうものをね、学んでいただきます。フロントエンド商品とバックエンド商品の違いとか、あとはランディングページにこう反映していくのはどっちの商品がいいんだろうっていうものについてもお伝えしていきます。ここを押さえてないと、もうこれはもうビジネスモデルの問題で、ね、オンライン集客の実践が難しくなってしまう可能性があるので、しっかりここは前提を把握した上でランディングページに反映していきましょう。はい。その他、ランディングページ基本編ということで、その他関連する作業を行っていきます。今回の内容はこんな感じになっています。
はい、それでは今回は、こちらの商品ページの作成方法を解説します。簡単に概要を解説しますと、商品名があって、あと画像、ヘッダー画像的なものですね。で、商品の説明ですね。簡単な、説明というか、もうこっちで説明はするので、簡単な文章ですね。このためにこういうのを作ってみましたとか。そうですね。特に正解は正解はないので、端的になんかこう、文章を仕込んでください。いきなり商品説明から入るよりかはですね、なんかこう、書き出しというか、そういった役割の文章を配置してください。で、ストアーズボタンですね。ストアーズボタンについては別の動画で解説していますが、埋め込みコードがありますね。それをここに配置してください。で、商品説明ですね。これは見出しを使っていまして、段落で見出しさん、段落、といった感じで非常にシンプルなものです。ここら辺で書くことはですね、その商品の説明なので、セミナーであれば、そのセミナーの、アウトラインですとかですね。カウンセリングであれば、こういう内容をやりますよとか、そういうのを文章化してですね、こう見出しで区切って分かりやすく記載しておいてください。あと、よくある質問ですね。これは、こういう傾向の質問が来そうだなとか、あとは実際に来たものを記載する形になります。こういうのを記載しておくと、疑問点を未然にですね、解消していただけて、申し込みにつながりやすくなるといった感じです。で、お申し込みはこちらから見出しがあって、段落。で、最終的にまたストアーズボタンの埋め込みという形になります。要素も非常にシンプルでして、画像の要素、段落の要素、あとカスタム HTML ですね。これは埋め込みコードの、連携の時によく使うといった感じです。で、見出し2、段落、見出し3、段落。あとは同じですね。見出し2、見出し3、段落。といった、使う要素もすごく限られてて簡単に作れますので、実際にやってみましょ はい。ということで、これ固定ページを使いますので、固定ページ、新規追加をクリックしてください。はい。で、そうしましたら、はい。これですね。まずタイトルを入力していきます。タイトルはですね、こんな感じで、まあ、実際の商品を打ち込んでください。この動画と同じ通りですね、この箱、あとはコンテンツを入れ込むだけの状態を作りたい場合は、そのまま真似して打ち込んでください。はい。で、次ですね、このパーマリンク。パーマリンクを入力してください。半角ですね、必ず。もしこれが出てこない場合はですね、一旦下書き保存してください。すると出てきます。パーマリンク URL 施策ですね。もしこうなっていたら、クリックして表示させてください。今回はこの、はい、サンプル商品とします。まあ、ローマ字入力でもいいです。はい。あとは Google 翻訳とか使ってですね、単語にして、ここを記載する。まあ、コピペし、その Google 翻訳から本、コピペするっていう感じでも OK です。まあ、そういうのよくやりますね。はい。で、次ですね。画像。これはブロックを追加から、画像ですね。メディアライブリーですね。はい。まあ、こういうヘッダー画像ですね。まあ、ここでは、アイキャッチ画像になってるんですが、ヘッダー画像とか、まあ、こういう、ちょっとサンプルのもので配置しますね。実際に作ったら、このファイルのアップロードからファイルを選択、そこから自分のパソコンの画面が出てきますので、該当の画像を選択して、アップロードしてください。で、選択ですね。はい。で、次にですね、こういう文章、これは、まあ、はい。まあ、段落はですね、こう、標準で出てきますので、こういう、まあ、書き出しの文章を入力するといった感じになります。はい。で、次ですね。カスタム HTML は HTML と検索すると出てきます。はい。これを配置しておいてください。まあ、もし箱だけ作りたいよって方は、こういう。はい。まあ、といっても自分で作ってるんでわかるとは思うんですけど、ここにボタンを配置しますよ、的なテキストを入れておくと、まあいいかなっていう感じです。はい。まあ実際に作る場合は、ストアーズボタンの埋め込みコードを配置してください。はい。で、見出しですね。まあ、商品説明。で、段落。段落は、テキスト。まあ、商品の説明をですね、入力していってください。であと、実際の、はい。まあ、例えば、セミナーだったら、パート2、パート3、パート2、パート3、パート4、パート5、みたいな感じで、こう、まあ、アウトラインを記載するっていう感じですね。で、ここは H2 になっていますので、見出し3にするのは H3 ですね。はい。見出し3という記載にはなってないので、注意してください。まあ、見た目が変わるので、わかりやすいですね。で、テキスト。はい。まあ、ここまでできたらですね、まあ、これ、両方選択して、グループ化して、で、グループ化した上で、まあ、複製すると、まあ、手間がなく作れるかなといった感じです。あとは、このテキストの、見出しのテキストだけ変更してください。まあ、見出しをか、このブロックのグループ化ですね。これを解除するには、ここだと解除できないので、今、見出しさんのところにいるんですけど、ここだと解除できないので、このグループを選択ですね。この状態で。そうすると、グループ全体が選択されて、まあ、解除するにはここで解除できます。はい。もししたかったら、やってください。まあ、する必要もないんですけど、一応、操作として覚えておくと、はい、柔軟に対応できるので。あとは、そうですね。まあ、なんか追加したいときとかですね。グループに何か追加したいときに、はい。解除するといいかなっていう感じです。まあ、といっても、このグループ内でもブロックは追加できない、その必要もないですね。はい。まあ、そんな感じです。 グループ化は結構便利なので覚えておくといいです。ただこの階層状になっていまして、その例えば全体グループ全体にいるときは、はい、こうなってるんですけど、この、まあ、入れ子構造になってるということですね。見出し3、段落で今グループ化全体っていう感じで入れ子構造になっていますので、まあ、親がこのグループだとして子供がこの見出し段落みたいな感じで覚えておかないとこれは混乱するので、まあ、そういった理解で操作してください。グループ化する場合はですね、はい。まあ、ブロック8の操作結構こういうのあるので、この入れ子構造注意してください、はい。でよくある質問ですね、これを、コピーします。あとは同じですね。これも、はい、この文章。で、これは複製して、貼り付け。まあ、質問文を貼り付けですね。まあ、書いて、実際はまあ書いていただくといった感じです。で、答える。貼り付け。で、これも同じようにですね。この、質問と答えを選択して、グループで複製すると、まあ、こう、効率的です。で、見出し。お申し込みはこちら。で、左右をカスタム HTML ですね。これは、まあ、これはコピーしてきてください。はい。こんな感じです。まあ、簡単に作れますので、実際に作ってみてください。はい。まあ、使う要素も限られてますし、あとはグループ化すると非常に効率化されて作れます。はい。まあ、あと、まあ、時折ですね、ここからやってしまうんですけど、まあ、一度作った、まあ、配置したものはコピーとか複製していただくとかなり、まあ、はかどりますといった感じです。はい。まあ、この画像だけですね。これダミーなので、実際になんかこう、もっと画像とかですね、商用利用可能なイメージ画像とかを配置して、まあ、キャンバーの方で作ってみてください。はい。あとは実際に、作成が完了したら公開を押すといった流れになります。はい。それでは今回は以上になります。はい。それでは今回は、こちらのページが完成したらですね、ここにスターズボタンの埋め込みコードを配置してくださいっていうのを解説したと思うんですけど、まあ、そのやり方を解説します。また別の動画でも解説するんですが、まあ、繰り返しとなります。はい。まあ、とても簡単なので、はい。やってみてください。これ、スターズボタンっていうのがありまして、これ検索しますと出てきますので、はい。こんな感じで、一番上に出てきます。で、商品の登録とかは、ストアーズの、動画を見てください。で、登録すると、こんな感じで出てきます。まあ、サイズ、大小で選びます。まあ、色も、この4つから選ぶことができます。はい、で、この、まあ、これはプレビューになっているので、これで良ければ、貼り付けコードを取得するですね。まあ、生成するですね。で、コピーする。コピーしたら、ここですね。カスタム HTML に貼り付けます。まあ、これはですね、もしなかったら、まだ設置してないとか、そういう人もいると思うんで。はい、これになります。はい、ここにコードを貼り付けます。で、貼り付けたら、必ず保存しておいてください。まあ、すると、ボタンになりますので、まあ、そのようにしてください。はい。まあ、実際に見てみますと、こんな感じになります。はい。まあ、コピペするだけなので、とても簡単です。はい。まあ、実際にやってみてください。はい。それでは今回は、こちらの、ページで案内する商品の、まあ、補足的な説明になります。結構よくある質問で多いので。はい。これですね。そもそも何をフロントエンド商品にしたいのかですね。 そもそもこの商品、ここで案内する商品っていうのは、まあ、フロントエンド商品だと思っておいてください。まあ、フロントエンド商品っていうのは、その、まあ、お試し型で、ちょっと低価格的な商品となります。まあ、その、まずは体験してもらって、そこから本命商品であるバックエンド商品ですね。まあ、そちらに進んでもらうっていう流れになります。はい。まあ、いろんなサービスが世の中にあるので、自分の、まあ、主な商品っていうのにたどり着いてもらうための、その手前の商品だと思ってください。はい。まあ、なんか体験してみないと、ちょっとわからなかったりしますもんね。まあ、整体とかであれば、その、初めての、LINE の価格をですね、ちょっと、もっとお試し価格にするとかですね。はい。で、リピートしてもらうっていうのをバックエンドにするとか、まあ、そういった感じです。はい。で、コンサルであれば、その手前にセミナーを持ってきて、で、コンサルティングをバックエンドにするとかですね。セミナーでなくても、ヒアリングとか、まあ、そういった感じです。個別面談とか。はい。っていう前提の話は置いておいていくの。まあ、何をフロントエンド商品にしたらいいのか。まあ、この質問をよくいただくんですけど、まあ、これ結論、今ある既存のものの中から考えてください。新しく作るっていうのは、あまりお勧めできません。はい。まあ、これは新しい商品にしたらいいのかっていうのもあるんですけど、これはお勧めできなくて、なんでかっていうと、まあ、この集客動線を作るっていうタスクだけでも結構大変だからですね。集客動線を作るっていうタスクだけでも大変なのに、まあ、商品開発っていう、タスクを作ってしまうとかなり、難しく進捗に影響してしまいますというところですね、はい。まあ、なので、まあ、現状紹介で回ってるビジネスであればその紹介の部分をちょっとウェブに、役割として使うっていう感覚の方がいいです。はい。まあ、なので既存のものですね。この 1,2 の質問全部答えてしまうと既存のものでなんとかできないかなっていうのを考えてください。はい。まあ普通の一般的な企業でも営業部と商品開発部それぞれの部署で分かれていてそれぞれの部署に何名か配属されて回ってるっていう、まあそういうのもありますね。それを、個人がですね、営業部、商品開発部、それを一気に個人がやるっていうのは相当大変だっていうのは分かっていただけると思います。まあそういう話です。まあちょっときつい言い方にもなってしまうかもしれませんが、結構難しいことなんだよっていうことをお伝えしたいわけです。なので、まあ無理せずに、やっていくっていうためにも既存のものでなんとかできないかっていうのを考えてください。はい。で、まあ、例えば例を挙げるとするのであれば、なんか、そうですね、その、まあ、これまで紹介のみでやってきたんで、いきなりもう契約しちゃいましたっていう場合でしたら、その契約する前に、まあ、この、ウェブの場合は紹介とかっていうわけではないので、まずは知ってもらうとかですね。話してみるっていう意味合いも込めて、まあ、個別面談を設定するとかですね。まあ、無料有料、どっちも、どちらでもいいです。はい。まあ、ヒアリングの機会にするとかですね。はい。まあ、整体の方であれば、冒頭でもした通りですね。最初、LINE 価格をちょっと、下げるとかですね。まあ、クーポンをつけるとかでもいいです。まあ、美容室とかであればですね。まあ、といった感じですね。ちょっと既存のものでなんとかできないかどうかっていうのを考えてみてください。はい。まあ、以上になります。